予算等審査特別委員会の審査から、総括質疑。市民のお金の使い方、生かし方を議会がチェック。5年度予算案は、議長を除く全議員で構成する予算等審査特別委員会に付託され、全体会議と分科会において慎重に審査しました。なお、予算等審査特別委員会は、星野直美議員が委員長、及川健一議員が副委員長を務めています。ここでは、3月7日から10日の全体会議で行った総括質疑の主な質疑と答弁の要旨をお知らせします。
みんなで目指す2040年の姿の実現に向けて、市民と共に策定した八王子未来デザイン2040をもとに施策を展開する。質疑と答弁は次の通りです。
未来の八王子の設計図として描いた八王子未来デザイン2040の初年度にあたる5年度予算の特徴は、
未来デザインに掲げた重点テーマを踏まえ、子育て施策の充実やシティプロモーションの推進、主要駅周辺の拠点・回遊空間の形成などの取り組みを計上した。また、経営改革の取り組みを掲げ、未来への投資と財政の持続性確保の両立を目指している。
未来デザインの施策を着実に展開するため、経営計画を策定したが、計画に掲げる重点事業の選定の考え方は、
未来デザインに掲げる重点テーマ、取り組み方針に紐づく施策に対し、貢献度が高い事業を重点事業としている。
民間と行政とで共に作っていく競争の取り組みを未来デザインに掲げている。デジタルをはじめ、今後も進化を続ける様々な技術を効果的に活用するため、どのように競争を進めていくのか。
多様化、複雑化する課題の解決のため、民間事業者や大学等との競争がますます重要になると考えている。経営計画においても多様な主体と連携、共同できる枠組みを構築する取り組みを掲げており、これらを着実に進め、競争につなげていく。
未来デザインに2040年までの財政見通しが示されているが、下降する歳入と上昇する歳出との差をどのように捉えているのか。
歳入確保や適正な事務執行など、行財政改革の不断の取り組みにより、これまで健全財政を堅持してきたが、今後の厳しい財政状況には強い危機感を持っている。未来デザインに示す、みんなで目指す2040年の姿の実現に向け、中長期的な視点で財源を確保するとともに、効果の高い事業への重点投資で、持続可能な財政運営を推進し、未来への責任を果たしていく。特殊詐欺対策、市民の暮らしを守るには、市民の安全・安心を確保するため、特殊詐欺対策として自動通話録音機の無償貸与などを行う。質疑と答弁は次の通りです。
本市は様々な特殊詐欺対策を行っているが、被害が減らない理由をどのように捉えているか。
詐欺グループの幹部まで捜査が及びにくいことや、手口の巧妙化、コロナ禍で近隣等との交流が減ったことなどの影響があると認識している。
対策の一つである自動通話録音機の貸し出し状況は、
警察署等と連携し、現在まで約2600台を高齢者に貸し出し、5年度も360台の貸し出しを予定している。約9割の方の迷惑電話が減り、利用者の被害も確認されておらず、未然防止に有効と認識している。
今まで以上に警察との関係を密にし、市民の暮らしを守ってもらいたいがどうか。
警察署とは、特殊詐欺は市民の安全・安心を脅かす卑劣な犯罪として、最重点課題との認識を共有している。今後も相互に協力し、市民の安全と財産を全力で守っていく。獣害対策の強化で 農作物被害の軽減を、地域ぐるみの獣害対策を推進するほか、農作物獣害防止策の設置費用を補助する。質疑と答弁は次の通りです。
町会、自治会が行う獣害対策への補助を創設するが、補助額が少ないと考える。獣害は、農業者が農業を続けることを断念することにもつながるため、対策は地域と一緒にしっかり取り組んでもらいたいがどうか。
獣害対策には地域等との連携が重要であり、協力体制の強化に取り組んでいる。引き続き専門家を交え、地域の実情に即した対策を推進していく。
獣害防止の電気柵などの設置費用補助について、昨年10月に利用者へアンケート調査を行ったが、その結果を今回の予算へどのように反映したのか。
申請回数等に満足していないとの意見があったため、年度内に2回申請できるよう制度を改正する予定である。多くの農地を所有する方などに電気柵の設置を促進することで、農作物被害の軽減につながると考えている。農業と福祉の連携は、障害者の就労や社会参加を促進するため、障害者の農業体験に対し支援を行う。質疑と答弁は次の通りです。
5年度に創設する障害者の農業体験支援の内容は、
就労支援等を行う障害福祉サービス事業所と体験を受け入れる農業者に作業時間に応じた補助金を交付するものである。受け入れ可能な農業者を確保し、作業内容等を踏まえ、体験を希望する事業所へとつないでいく。
農業の新たな担い手として、農業と福祉の連携の可能性をどのように捉えているのか。
障害者の就労機会の創出だけではなく、有給農地の増加や高齢化による農業就業人口の減少等の課題を抱える都市農業においても、新たな担い手の確保につながる取り組みと考えている。不登校、いじめへの対策は、不登校等の対応のため、スクールソーシャルワーカーを増員し、登校支援の体制を強化する。質疑と答弁は次の通りです。
不登校、いじめ対策において、子どもの環境改善を支援する社会福祉士等の資格を持つスクールソーシャルワーカーを2人増員し、15人体制にするとのことだが、現状は、
不登校児童、生徒のうち約600人が、スクールソーシャルワーカーの支援や適応指導教室等の登校支援を利用している。また、スクールソーシャルワーカーは家庭訪問や面談等のほか、学校の対応力向上のための広報支援も行っている。
一人一台の学習用端末を活用し、児童、生徒の状態に応じた登校支援を行ってもらいたいがどうか。
端末を活用し、本人や保護者との面談、相談に応じている。今後は学びの場の拡充として、端末を活用した学習内容の充実等を検討していく。
いじめの訴えが出た際は、丁寧に対応してもらいたいがどうか。
いじめ問題に実効的に取り組む学校いじめ対策委員会に、スクールソーシャルワーカーが参加することで、児童・生徒に寄り添った支援の充実を図っていく。高校生等の医療費助成は、高校生等を養育している保護者等の負担軽減のため、医療費の一部を助成する。質疑と答弁は次の通りです。
高校生等を養育している保護者等への医療費の助成事業は、子育て家庭への切れ目ない支援の強化と考えるがどうか。
本事業は0歳から18歳までの一貫した支援として、本市が取り組んでいる妊娠期からの切れ目のない支援と合致するものである。子供が必要な医療を適切に受けられるよう、しっかり取り組んでいく。
4月からの事業開始にあたり、助成の申請が必要な方に漏れなく周知しているのか。
就労等で独立している方も含め、助成の対象となり得るすべての方に案内を送付している。また、 市ホームページでも周知しており、事業開始の際には広報誌でも周知していく。親子が気軽に集える場の提供は、子育て家庭を支援するため、子育て相談ができる場や気軽に集える場を提供する。質疑と答弁は次の通りです。
子育て相談等ができる子育て広場をどのような考えで設置しているのか。
保育サービスを利用していない3歳程度までの親子が気軽に集い、子育てについての相談や情報が得られるよう、自宅からベビーカーで行ける範囲内の児童館や保育園等に設置している。
八王子駅ビル内にある親子集いの広場を改装し、5年度から一時預かりが始まるとのことである。年間利用者数を8年度に現在の2倍と設定しているが、目標に向けた取り組みは、
気軽に立ち寄れる駅ビル内の立地を生かし、一時預かりのほか、妊娠や子育てなどの情報が手軽に得られるコーナーの設置など、他の広場にはない特徴を設け、利用推進に努めていく。介護人材の確保へさらなる支援を。介護人材の確保等のため、就職相談会のほか、介護事業所に対する課題解決に向けた支援を行う。質疑と答弁は次の通りです。
今後、さらなる高齢化が見込まれる中、介護人材の慢性的な不足が問題となっている。市では、就労希望者と介護事業所を結ぶ就職相談会を行っているが、参加者を相談会にさらに呼び込む工夫が必要ではないか。
相談会や介護資格取得費用の補助等の支援制度を分かりやすく、効果的に周知することが重要と考えている。今後もハローワークなどと連携を進めるとともに、現在利用している周知方法を検証し、より効果的な方法を探っていく。
介護事業所が抱える課題を解決するため、新たに行う研修の内容を聞きたい。
従業員の意欲向上や業務の効率化など、経営上の困りごとに関する相談に対応し、課題解決に向けた計画策定の支援も行う。これにより、現場の従業員が生き生きと働ける環境づくりにつながると考えている。緑地保全の取り組みは、民有緑地の適切な管理のため、新たに斜面緑地保全区域の土地所有者への支援などを行う。質疑と答弁は次の通りです。
斜面緑地保全区域の土地所有者に対し、5年度から始まる新たな支援制度の内容は、
住宅地や道路と隣接する樹木や倒木で被害を及ぼす危険性のある樹木の剪定、伐採等に対し、事業者への委託経費の一部を補助するものである。
この支援制度でどのような効果があるのか。
本制度を土地所有者に案内することで、市との関係をより密に感じてもらえると考えている。また、負担軽減を図ることで、緑地周辺の安全確保と緑の質が向上すると考えている。
緑地を守る人材を育成する講座も新設するが、内容は、
講義に加え、斜面緑地保全区域等で実習を行う予定である。また、企業、都と連携し、ボランティア活動や講習会の紹介など、参加者が活動の場を見つける機会や情報を提供していく。八王子駅南口集いの拠点、どのように整備するのか。八王子医療刑務所跡地を活用し、学び、交流、防災の機能を備えた集いの拠点を整備する。質疑と答弁は次の通りです。
八王子駅南口集いの拠点の今後の整備スケジュールは、
6月から既存建物を解体し、6年度の中頃には建築工事を開始する。8年度の開館に向け工事を推進していく。
本整備には、誰もが利用しやすいインクルーシブな視点が不可欠ではないか。なお、インクルーシブとは、障害の有無や性別、国籍、宗教の違いなど、 様々な背景を持つあらゆる人が排除されないことです。
本整備では身体能力、年齢、性別、国籍等に関わらず、様々な利用者に楽しんでもらえるよう、展示表示、音声案内、多言語表記などのユニバーサルデザインを導入する予定である。また、遊具やトイレなども全ての人に優しい施設となる設計等を考えている。障害の有無に関わらず、一緒に遊べる遊具の整備は、障害の有無によらず、誰もが安全に遊べるインクルーシブ遊具の導入に向け、実施設計を行う。質疑と答弁は次の通りです。
公園に導入予定のインクルーシブ遊具の整備スケジュールは、
5年度で町内での連携や関連団体等へのヒアリングを行い、設置する公園と遊具などを絞り込む。それを踏まえ実施設計を行い、6年度に整備する予定である。
どのような遊具をどのような公園に設置するのか。
ブランコや回転系の遊具が想定されるが、関連団体等へのヒアリング後に決定したい。設置する候補地として、駐車場、トイレ等と広場との移動経路がバリアフリーに適合している公園を考えている。
インクルーシブ遊具の導入で、公園利用者に期待することは、
同じ遊具で空間を共有し、様々な子どもの交流機会が増えると考えている。これに伴い、互いを理解・尊重する関係づくりや、障害への理解が深まることを期待している。予算等審査特別委員会の審査から、総括質疑をお伝えしました。